本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソ人への手紙5章25節から33節です。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を恨んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされなったのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それへ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会と指して言っているのです。それはそうとして、あなた方も各々自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。アーメン。先週一週間、特別蒼天祈祷会と聖金曜日礼拝において、ヨセフの生涯を分かち合いました。ヨセフの人生は表面的に見るとまるでねじれ菓子のように絡まりに絡まり、苦労の絶えないものでした。しかし彼はパロの夢を解き明かし、ついには当時世界最強の大国であったエジプトの総理大臣となる道へと導かれました。ヨセフは裾の長い晴れ着から奴隷の服、囚人の服、そして天布の衣へと次々と着ることになりました。ヨセフは7年間の大豊作と7年間の飢饉に備える豊作として賢明で知恵のある人物を任命し、適切な税制を敷くべきだと提案しました。ヨセフのその提案をパロはもちろん、すべての家臣も良いと思いましたが、それは神様がなさった不思議な見業でした。こうして7年間の大豊作と7年間の飢饉という難局を乗り越えられるのはヨセフを置いて他にはいないということをエジプトのパローもその家臣たちも認めるようになりました。ヨセフがパローの夢を解き明かした通り、7年間の大豊作が過ぎて飢饉が始まった時、ヨセフは穀物を買いに来た兄たちを目にして、ついに24年前に見た夢、自分の穀物の束の前に兄たちの束がひれ伏した夢、そして太陽と月と11の星が自分を拝んだ夢を思い起こしました。そしてなぜ自分が水のない穴に落とされたのか、その時に殺されずにエジプトへ奴隷として売られ、ポティファルの家で奴隷生活を送ることになったのかも理解できるようになりました。また、濡れ衣を着せられて性犯罪未遂者とされ、獄につながれたこと、検察官長の夢を解き明かして家に帰れると思っていたのに、なぜ自分の思い通りに人生が展開しなかったのかもようやく腑に落ちました。それまでの自分の歩みが一本の線に整理された瞬間でした。ヨセフは幾度かの確認を経て、兄たちがかつてとは全く変わっていることを確かめました。ヨセフにはもはや兄たちに自分の正体を隠し続ける理由がなくなっていました。いや、もはや隠し通すことができなかったのです。兄たちの前で自分の感情を抑えることもできなかったからです。ヨセフの泣き声はあまりにも大きく、パローの宮中全体に響き渡るほどでした。そしてヨセフが兄たちに、私がヨセフです、父上はお元気ですかと語りかけると、兄たちはあまりの驚きに言葉を失い、 何も答えることはできませんでした。22年前に売られたヨセフはどこかで今も奴隷として生きているか、あるいはもしかしたら死んでいるかもしれないと思っていたところ、当時の世界最強大国の総理大臣、すなわち現代で言えばアメリカの国務長官や中国の総理に相当する人物として目の前に現れたからです。ヨセフは兄たちにこう言いました。創世記45章5節から8節の前半です。今私をここに打ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったんです。この2年の間、国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だからは今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。ヨセフが心の底から自分の正体を明かしたにもかかわらず、兄たちは悔やみ続け、嘆き続けました。悔やむとは胸を痛める、心を傷つけるという意味であり、主に愚かな行いに対する後悔を表します。兄たちはあの時、ああしなければよかった、しなければよかったと悔いていたのです。また嘆くとは怒る、憤るという意味ですが、その対象は自分自身です。兄たちが自分たちの過去の行いに対して自分自身に怒りをぶつけているのです。もっと分かりやすく言えば、このバカ、このバカと言いながら自分の頭を叩くようなものです。ヨセフは兄たちに再び明確に、神様が命を救うために私を先に使わされたのですと言いました。昨日蒼天祈祷会でファン・ソンホ牧師はヨセフの言葉の中で主語が自分から神様へと変わったと語られました。主語が自分であった時には自分の人生が理解できなかったけれど、主語が神様に変わった途端、全てが理解できるようになったということです。この場面をヨセフ自身の人生として見るならば、まさに絶頂と言えます。戯曲や映画、小説などには5段階構造、発端、展開、危機、絶頂、結末があります。それをヨセフの人生に当てはめてみると、発端は父ヤコブに溺愛されたヨセフが兄たちの過ちを告げ口し、兄たちがそんなヨセフを憎んでエジプトへ売り飛ばすところまでです。展開はヨセフがポティファールの家で奴隷生活を送り、濡れ衣を着せられて監獄生活を送ることです。そしてその監獄の中で検察官長と調理官長の夢を解き明かしたこと、さらにパロ王の目を解き明かしてついにエジプトの総理大臣となることまでです。危機は7年間の大豊作の後、7年の狂年が始まった時、カナンからエジプトへ穀物を買いに来た兄たちとの遭遇から、弟ベニヤミンとの再会などの出来事までです。絶頂はついにヨセフが兄たちの前で自分の正体を明かし、これまでの人生が全て神様の御業であったことを告白するところです。そして結末はヨセフが父ヤコブとも再会し、ヤコブの家族がエジプトで生活するようになることです。そしてヤコブとヨセフがそれぞれ天寿を全うすることで、ヨセフの物語はもちろん創世記の幕が下ります。ヨセフの物語として見ると、正体を明かす瞬間が絶頂です。ヨセフの物語がテレビドラマだとすれば、正体を明かす瞬間に最高視聴率を記録することでしょう。しかしヨセフは神様が 自分をエジプトへ先に使わされたのは神様の救いが一族全体に及ぶためだと言います。こうして400数十年が経ち、成人男性だけでも60万人を超える人々が出エジプトを果たすことになりました。その出エジプトの壮大な御業はまさにヨセフ一人を通して始まった神様の御業でした。ヨセフの物語の最後であり、創世記はこのように幕を下ろします。創世記50章24節25節です。ヨセフは兄弟たちに言った。私は死のうとしている。神は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。そうしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時あなた方は私の遺体をここから携え登ってくださいと言った。ヨセフが兄弟たちに残した遺言です。ヨセフは自分は死ぬけれども、これからは神様が顧みてくださると言います。ヨセフが総理大臣であったため、それによってイスラエルの民が受けた恩恵は少なくなかったはずです。ヨセフが死ぬということは、イスラエルの民がそれまでエジプトで享受してきた恩恵がなくなることを意味していました。ですから兄弟たちをはじめイスラエルの民は恐れを感じていたはずです。ヨセフは彼らに向かって、神様が顧みてくださると明確に言います。ヨセフがそのように確信を持って言うことができたのは、自分の人生全体が神様の顧みの結晶であったからです。そしてヨセフは後に神様がアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へと導いてくださるとき、自分の遺体を携え登ってくれるようにと遺言します。ヘブル人への手紙第10章には、旧約時代に信仰によって生きた人々がよくまとめられています。特に彼らの信仰が丁寧に記されています。信仰によってアベルが捧げた捧げ物、信仰によってエノクが神様と共に歩み神様の御国に至ったこと、信仰によってアブラハムが召しを受けた時に出て行ったこと、一人子イサクを捧げたことが記されています。ヘブル人への手紙の著者はヨセフの信仰についてこのように記しました。ヘブル人への手紙11章22節です。信仰によってヨセフは臨終の時イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。ヨセフの信仰について書くべきことはたくさんあります。自分を奴隷として売った兄たちに恵みを施したこと、ポティファル将軍の妻の誘惑に打ち勝ったこと、奴隷生活と獄囚生活においても誠実であり、あり続けてエジプトの総理大臣になったことなどを挙げることができます。しかし、ヨセフについては、イスラエルの子らが出エジプトするときに自分の遺言を持って出てほしいと遺言を残したことが彼の信仰の確信として記されています。ヨセフが死を迎えたとき、彼の身分は世界最強国であってエジプトの総理大臣でした。彼は華やかな葬儀を望むこともできたはずです。父ヤコブが世を去ったとき、その遺体を防腐処理するだけでも実に40日もかかりました。そして哀悼の期間も70日にも及びました。いずれもヨセフがそのようにさせたのです。それなのに自分の葬儀についても少なくともそのようにしてほしいとは遺言しませんでした。ヨセフの遺言はの意味はこのようなものです。私は生きている間は神様が約束してくださった約束の地に住むことができないとしても、せめて私の遺骨だけでも約束の地に葬られたいのです。私が総理大臣として仕えたエジプトでの安逸な生活が私の人生の目的ではなく、神様の約束の地こそが 私の目的です。今すぐでなくとも長い年月が過ぎた後にあなた方がこの地を離れるとき、必ず私の遺骨を持って行ってください。後にイスラエルの子らが出エジプトするとき、ヨセフの遺骨を携え出してシュケムに葬りました。ですからヘブル人への手紙の著者がヨセフの人生の中で最も信仰によって生きた瞬間を、彼が遺言を残した瞬間として記したことは的確であるとともに、私たちに深い感動を与えます。神様はアブラハム、イサク、ヤコブにカナアンの地をあなたの子孫に与えると約束されました。ヨセフは17歳でエジプトに売られる前に、父ヤコブからカナンの地についての神様の約束を聞いていたことでしょう。またイサクもヨセフが売られた後もさらに12年ほど生きました。ヨセフは祖父イサクからもカナンの地についての神様の約束を聞いていたことでしょう。そのためヨセフの人生にはカナンの地、神様の約束が満ち満ちていました。ヨセフは彼の生涯110年のうち17年はカナンの地で過ごし、93年はエジプトで過ごしました。しかし彼はエジプトと結びついた人生ではなく、カナンと結びついた人生を生きることを望みました。またヨセフはパロ王やエジプトの神々と一つになった人生ではなく、神様と一つになった人生を生きることを望みました。そのためヨセフの人生は神様の人、信仰の人がどのように生きるべきかを示す道しるべのようなものです。今日の本文も私たちが主と結びついた存在であると語っています。本文25節はこのように明かししています。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。パウロはエペソの教会に対して、互いに従い合うべき第一の場が家庭であり、その相手が自分の配偶者であると勧めます。そのため妻には、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさいと言い、夫にはキリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさいと言われます。一人の男と女が互いに愛し合い、結婚して家庭を築き、分け目も振らず懸命に生きていけばよいように思いますが、神様の御言葉は夫と妻との関係を非常に深い意味でキリストと教会との関係と同じだと言っています。そのため妻が夫に従うことを主にするようにしなさいと言われるのです。もちろんこの御言葉は主、夫は主人、妻はしもべという意味ではなく、あの家庭では妻が自分の夫に服従しているのを見ると、あの妻は間違いなく主にも服従している人だということが現れるという意味です。そして夫は自分の妻を愛するようにと言われます。しかしその愛し方の程度が、キリストが教会を愛して教会のためにご自身をお相手になったようにと言われるのです。キリストがご自身をお与えになったものは十字架の死です。そのように夫が自分の妻を愛することが正しいと言われるのです。そのような従いと愛によって、教会である私たちが主の御前で清くされ、区別され、傷のないものとされていくと言われます。また再び夫が自分の妻をどのように愛すべきかをこのように言われます。28節です。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。キリストがご自身を与えてくださるほどに教会を愛してくださったように、 夫もそのように自分の妻を愛さなければならない理由は、そのように愛することが自分を愛することに他ならないからです。十字架の中で第二の戒めは、あなたは自分のために偶像を作ってはならないです。イスラエルの民が出エジプトした後、モーセは妻立法と戒めを記した石の板を受けるためにシナイ山に登り、40日間降りてきませんでした。その時山の下にいたイスラエルの民は、アロンと共に出エジプトの時に持ち出した金の耳飾りで子牛の偶像を作り、それに向かって、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言いました。その鋳物の子牛がイスラエルの子らを出エジプトさせた神様だというのです。そしてアロンは、明日は主への祭りだと宣言し、食べて飲み戯れました。神様がイスラエルの民にいかなる偶像も作ってはならないと言われたのは、神様はいかなる形や時間空間にも縛られる方ではないからです。ところがイスラエルの民は自分たちのために子牛の偶像を作りましたが、それはもっとも自分たちのためにならないことになっていました。イスラエルの民にとって最も自分たちのためになることは、神様だけに使えることです。夫にとって最も自分のためになることは、自分の妻を自分を愛するように心と思いを尽くして愛することです。もし自分のためになると思って利己的に自分だけを愛するならば、それは自分を愛していないことと同じです。夫と妻がお互いに自分を愛するように、自分の配偶者を愛するならば、日々清くなり傷のないものとされていきますが、利己的に自分だけを愛するならば、日々区別されず傷がどんどん増えていきます。29節と30節が続けてこのように証ししています。誰も自分の身を恨んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。健康な人であれば、お腹が空いた時にそのまま放置せず何かを食べます。それが自分の体を憎まないことであり、体を養い育てることだからです。また寒ければ着込み、手が熱いものに触れればすぐに手を離します。それが体を保護することだからです。お腹が空けば食べ、寒ければ着込み、手が熱いものに触ればすぐに手を離すのは、頭がそのように体に命じるからです。そのように頭と体は切り離せない関係にあります。私が幼い頃、代表的なホラー映画の一つに、首のない美女というものがありました。ある人が美男かどうか、美女かどうかを判断する代表的な基準が顔ですが、首がなければ美男か美女かをどのように判断できるでしょうか。いえ、首、頭のない人はそもそも存在することが不可能です。教会である私たちがキリストの体となり、キリストが教会である私たちの頭となられるということは、教会である私たちはキリストなしには存在できず、キリストも教会である私たちなしには存在されないということです。それほどキリストと教会は結び合わされた関係なのです。今日は過ちと罪によって死んでいた私たちを生かしてくださるために、十字架に釘を打たれ亡くなった主が死を打ち破って復活された復活手術です。また今日はちょうど141年前、1885年4月5日のイースターに、 アペンゼラ宣教師夫妻とアンダーウッド宣教師がチェムルポハンの港に入港した日でもあります。その日を韓国プロテスタントキリスト教の出発点としています。イエス・キリストの復活はキリスト教と他の宗教を区別する絶対的な分岐点となります。世界のどの宗教の神が人を救うために人としてこの世に来て人のために死に復活したでしょうか？ いません。決していません。ただイエス・キリストだけが私たちに永遠の命を与えるために人としてこの世に来てくださり、私たちのために十字架で贖いの血を流してくださり、3日目によみがえられました。それでは2026年を生きる私たちにとって復活はどのような意味を持つのでしょうか？また復活信仰によって生きるとはどういうことでしょうか？クリスチャンにとって復活はただ肉体の生物学的な死によってのみ得るものではありません。クリスチャンは自分の罪の代価を払ってくださるために十字架で亡くなられたイエス・キリストの死と結び合わされて古い人が死んだものであり、イエス・キリストの復活と結び合わされて新しい被造物として復活したものです。すなわち復活されたイエス・キリストが頭となられ、教会である自分はその体の一部であることを知っているものです。ですから私たちは皆キリストにあって復活した者たちです。私たちがこの地で最後の息を吐いてももう吸い込むことができず、私たちの肉体が朽ち果て消えるか、あるいは火葬場で灰となって消えるとしても、最後の日に私たちの体が復活するのは、私たちがキリストにあってすでに霊的に復活した者たちだからです。では復活したクリスチャンとして復活信仰によって生きるとはまたどういうことを意味するのでしょうか？それは頭であられるイエス・キリストを目的とし、その体の一部らしく生きることです。映画王と生きる男が歴代観客動員数で第3位を記録しているそうです。多くの方がご覧になっているので内容については改めて説明しなくてよいことでしょう。映画の最後の部分で廃止されたタンジョンは王位を取り戻すために叔父の金城大君、クムソンデー軍と力を合わせてルハイ地であるカンウォン道ヨンウォルの、チョンニョンポを脱出しようとします。しかしそのルケイ地の村長であるオンフン道がお泊まりくださいと立ち上がりました。タンジョン、一度も自分の意思で生きたことのない人生をそなたは知っているか？父上のお心で王子となり王位につき、叔父スヤンの野心によって追われ好みになった。しかし今はわかる。なぜ天が未だに私をこの世に留めているのか、なぜ私が生きなければならないのかを、私は止まらぬ。そしてそなたは役所へ行け。そうすればそなたも村人たちも誰も害を受けぬだろう。オンフンド村長、それでも行かれるのですか？タンジョン、もはや私のために私が大切に思い愛していた人々を失いたくない。皆によろしく伝えてくれ。オンフンド村長、私もその中にいますか？大切な人々をこれ以上失くないとおっしゃいましたよね。私もその一人ですか？タンジョン、そなたは違うのか？オンフンド村長、なぜ違うのでしょうか？復活された主が言われます。私は十字架で代わりに血を流して永遠の命を与えた愛する者たちにもはや世俗的な価値観と欲望に従って生きてほしくはない。 復活の望みを持って生きてほしいのだ。私たち一人一人が問います。私もその中にいますか。永遠の命を与えた愛する者たちに復活の望みを持って生きてほしいとおっしゃいましたよね。私もその中にいますか。そなたは違うのか。なぜ違うのでしょうか。復活された主はマタイの福音書28章20節において、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束されました。復活された主は霊として今私たちの中におられます。また私たちのそばにおられます。そして私たちのうちにおられます。これまでの歩みの中で私たちが主を忘れていた時も、また私たちの欲望に従って歩んでいた時も、復活された主はいつも私たちと共におられました。昨日も今日も永遠に変わらない主はこれからも共にいてくださいます。復活された主が私たちのこれまでの歳月の中で共におられ、今も共におられ、これからも共にいてくださることを信じますか。そうであれば、私たち皆が世俗的な価値観と欲望の靴を脱ぎ捨て、頭である主の体の一部として生きていきましょう。その時、私たちの毎日が復活節となります。主がよみがえられました。そしてよみがえられた主が今私たちと共におられます。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちはヨセフが裾の長い晴れ着を着ていた時のこと、エジプトのポティファルの家で奴隷生活と監獄生活を送っていた時、そして兄たちをはじめ家族と再会した物語をよく知っています。またヨセフによってヤコブの家族、イスラエルの子らがエジプトへ移住することになったいきさつもよく知っています。どうかヨセフが最後にどんな遺言を残したか、そして彼がどこに望みを置いていたか、生きたかを忘れることのないようにしてください。エジプトで総理大臣として数十年を生きることよりも、神様の約束、神様の国、神様との結びつきの方がはるかに永遠の価値を持つことを忘れることのないようにしてください。今日私たちに復活手術を与えてくださりありがとうございます。私たちが十字架で贖いの血を流してくださり、復活された主と結び合わされた存在であるがゆえに、すでに復活したものであることを忘れることのないようにしてください。たとえ私たちがこの地で息をすることができなくなり、肉体が朽ちて消えるか、火葬場の灰となろうとしても、最後の日に私たちの体が復活することを信じて生きていくことができるようにしてください。私たちの毎日が頭でやられるイエス・キリストを目的とし、その体の一部らしく生きるようにしてください。主が、私は十字架で代わりに血を流して永遠の命を与えた愛する者たちに、これ以上世俗的な価値観と欲望に従って生きてほしくない、復活の望みを持って生きてほしいのだとおっしゃるとき、アーメンと応答することができるようにしてください。私たちはどこにいても何をしていても、私たちの生きる場所は着物を脱がせてください。そして復活されたイエス・キリストのみが私たちの力であり、望みであり、導いてくださる方であることを日々告白する私たちの生き方は、死の鍵が多い暗闇の墓に閉じ込められたこの時代を復活させ、新たにする主の器になることができるようにしてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。